すべては合格のために、
建築関連資格の総合資格学院の提供でお送りします。
建築系ラジオです。だいぶ夜も、深まってきまして、今7時45分ですか。今回は、南さんおなじみですけれども、お呼びしました。今回、UIA の、期間に重ねてですね、東京建築ガールズコレクションという、企画を、南さんが、一番トップとなってなさっているんですけれども、それについて、これから、お尋ねしていこうと思います。まずそうですね、ガールズコレクションの前に東京何でしたっけ建築女子展か、はい、あのあたりからもずっと、流れとして来ていると思うんですけれども、その女子っていうかガールズっていうか、いろんな言い方あるとは思うんですが、そこら辺に注目なさったいきさつあたりから、お聞かせください。
これ何度かお話をしてるんですけども、コアメンバーの南ですけども、これエクスキューズするわけじゃないんですけども、僕は主体的に始めたわけではもちろんないんですね。違うんですよ。これは知ってる人は皆さん知ってるんですけども、去年ちょうど1年前2010年 の3月にですね、この南洋堂書店さんで、建築女子展という展覧会が開催されたんですけども、それはもともと日本大学の姉妹さんという女の子が女子だけで展覧会やりたいっていう話で、ついては相談に乗ってくださいっていうことで、僕の事務所に来たんですね。はい、それは姉妹さんは天野君知ってるんだ
ね。はい、存じてます。
で、姉妹さんがツイッターで呼びかけて、知り合ったいろんな大学 の女子学生たちが一緒にグループ展ということで、計7人ですか、7人 の人たちが集まって、南洋堂書店さん の4階のギャラリーで展覧会をやったんですよね。それは五十嵐さんとか松田君も知ってると思うんですが、それが結構そこそこ話題になってですね、思いのほかたくさんの方が見に来てくれてくださって、で、新聞でもちょっと取材していただいたりとか、でその中にその展示をしていた当時しばらく工業大学の富永さんは、その後仙台デザインリーグに出展して、あれよあれよという間に日本一になったわけですよね。今YGSAにいるみたいですけども、というようなことがあって、で今回UIA 国際建築家連合の東京大会が、2011年の9月から10月にかけてあるということで、でフォーラムジャパンという部会がありまして、その部会長を五十嵐太郎さんがやられてるんですよね。その部会に松田達君とか僕とか、それから北川圭介さんとかもう参加していて、そこで五十嵐さんからその建築女子展 の前提がこれまであったので、経験があったので、もうちょっと拡大版として、建築ガールズ展を南さん やりませんかっていうふうにこう言われましてですね、五十嵐さんにそう言われたら僕もちょっと断れないなっていうのがありまして、で、そういう企画が行われて、今展示会を展覧会やるに至ったっていうような、そういうような感じなんですね。ということで一回また天内君に預けていい？
と、はい。じゃあ今回のそのガールズコレクションの、なんていうのかな、具体的なそのやり方っていうのが、例えばどういうふうに選んだかとか、そこら辺をもう一度おさらい的になるかもしれませんけど、お話しくださいますか。
はい、基本的には公募っていうことで、インターネットを中心に作品を募集したんですね。で、学年としては大学3年生以上っていうことで、その代わりその作品の内容としては何でもいいと、その学校の課題でもいいし、卒業設計でもいいし、あるいは自分のオリジナルの作品であってもコンペに出しているものであっても何でもいいっていうことで、自由にしてですね、で作品をこう募集しました。で、幸いなことに50ぐらいの作品が集まって、でその中から30に絞らせていただいたんですね。で僕らも初めての経験ということもあるので、建築女子展自体は一度やってましたけども、こういった形でその公募するのは初めてだったので、実際その作品が集まるかどうかも分からなかったんですけども、 集まった作品をこうざっとこう見てみると結構面白かったんですよね、本当に多彩で多種多様で、あの大学も学年もすごくこうバラバラなんですよね。学年的には3年生4年生も大学院生もいて、それからまあ社会人の人もいます。で、まあ、大学としてはあの北はその東北からあのもう神戸に至るまで名古屋、東京、あと新潟もいますし、結構いろんなところから作品が集まってきて、まあ、非常にこう面白い展示会に、まあ、なったんじゃないかなというふうに思ってますね。
学年としてはどれぐらいの人たちに渡っていますか？
まあ、これもね、実はさっきあの天内君とそれから展示している鏡さんとも話をしていたんですけども、あの3年生がまあ割と多いんですよね。で4年生はまあこれから卒業設計をやるっていうことで、おそらくまあ時間的にも厳しいっていうのもあったりとか、あとはあのやや時間的に余裕のあるそのマスターの1年の人たち、大学の1年の人たちが自分たちがその卒業設計とか学部にやった作品をベースに、まあ、それをあのブラッシュアップして出してるっていうようなパターンが多いです。で僕はね、あのちょうど何かこう話がちょっとまあこれ多少ずれるかもしれませんが、これにそのオーバーラップするようにして、その建築の還元という本をちょうど この間出したんですね。で、まあ、実はあの南洋堂書店さんでこの間この本に関する収録もさせていただいたんですけども、まあ、僕はね個人的にはすごくこう全くこう無関係にあの見えるんですけども、これがあの実は僕はちょっとリンクしてるなっていうのに個人的には感じてるんですよ。で、まあ、端的にこのねガールズコレクションのこのチラシがこの赤っぽいのに対して僕の方が青っぽいんですけどもそういうこうカラーリングの対比っていうのもあるんですが、あの要はね、そのまああのぶっちゃけた話、こう東京建築ガールズコレクションとかっていうふうに銘打ってですね、あの今これガールズミッドアーキテクチャっていうふうなタイトルで展覧会やってるんですけども、まあその意識的にであれ無意識的にであれ誤読されるなっていうようなことは最初から分かっていて、まあ、それは五十嵐さんだって言ってたんですけども、あの一方で僕はものすごくね、そのハードコアな建築論をずっとやってきて、まあ、正直しんどいわけですよ僕は。これ本当にちょっと話ずれてまさかいいですか、僕に話ずれるんだけど、これやるっていうのは本当にいろんな意味でしんどいです。あの僕は本当にね、あの天内君と今話してるからね、天内君なんかはね本当にハードコアに建築費をやってほしいなと思いますけどね、何かこう社会からまあこう隔絶してるって思いはすごくあるわけですよ。で、あの隔絶されると同時に無視されると同時に誤読されるだろうなっていうふうな思いをこう、まあ、あのヒロイックに言うと背負ってやるわけですよ、ね。で僕この間 その収録の時も言ったけど、本当に自分が命を削って書いてるって思いはあるわけですよ。でこれ全く次元が違うんだけど、ガールズコレクションもおそらく違った意味で誤読されるんですよね。誤読されると同時にその意図はおそらくちゃんと読み取れられないままにあの流通するっていうかね。だからこれは全く全然僕で違うように見えて、実はその共存関係にあると思ってるんですよ。建築の還元と東京建築ガールズコレクションの共存関係にあるんですよね。それがくしくも同じ時期にシンクロしたっていうね、僕の中ではそういうふうな認識があるんですよ。で僕はねこのガールズコレクションの人たちの作品をすごい真剣に見ました。もうこれは本当にいい加減に見れない。僕は本当その時にね研究室の、ね、人たちにもね僕言いましたよ、まあ、今研究室の佐藤君 OB が実はいるんですけどあのいや僕研究室の学生の人たちもすごく頑張ってますよ、頑張っててるけど、なんかねお前らそんなねナンパな気持ちで見るなと、ね、本当に建築で勝負してみろっていうふうに僕は思うわけです。僕言ったもん本当に研究室で、建築で勝負したってねこの人たちに勝てないよ本当に。だってみんなすごい一生懸命やってて、この作品のクオリティはねそんななんかこう適当なことではこう言えないっていうかね。だから僕はねこの人たちの作品をね、いい加減に見ちゃいけないと思いましたよ、本当に。だから、こう、一つ一つ結構ちゃんと見たし、あの、もっと言うと、この人たちの何人かが、その将来のその、大西真紀さんとかね、乾久美子さんとか、なんかそういうふうになる可能性っていうのは、本当に十分あるなと思ってますよ。まあ、ちょっと話がまとまらないんですけど、なんとなくね、そういう思いがあったわけです。
何か、その、まあ、傾向っていうのか、まあ、ガールズって、まあ、要は女性に絞ってるからなんかそこでなんかちょっとした傾向が出るとか、そういったことはありましたか？
なんか作品を見てる限りでは、まあ、それはやっぱりあまりないですね。まあ、要するにいわゆるそのなんていうかステレオタイプの女性らしい作品みたいなものも確かにあるんですけど、全くそういうことを感じさせない作品も一方であるし、本当に玉石混合多種多様で、あの 全体の傾向としてそういったものが見えるっていうことははっきり言ってないです、
うんうん、
ない、うん、まあ個々にはありますけどね、個々にはそういう、うん、それらしい作品もあるんですけども、
うん、
ただ僕はやっぱり思ったのはみんななんか手抜きしてないなっていうふうにこう思いましたけどね、うん、まあ当たり前のことかもしれないけど、うん、
そういうふうに一方でなんか大学ごとの傾向が見えるみたいな話を先ほど伺ったんですけれども、うんうん、どういう人たちが、ね、東京の人たちがやっぱり多いんですかね、名前通り、うん、
あのもちろん関東圏の人たちが多いんですけど、うん、確かにその男子か女子かとかっていうよりも、うん、むしろその大学の傾向の方が結構強いんですね。それはおそらくその課題の制約とか規定とかルールっていうものが関係すると思うんだけども、例えば早稲田とか日本女子大学とかあるいは理科大とか、あの大学ごとのカラーっていうものの方がむしろ大きいし、うんうん、結局建築っていうのはその二次元語だから、最初に誰に教えてもらって、その後どういうそのレールの上で作品を作るっていうようなことをやるかによってやっぱりカラーが出るんですよね、うん、意識的にかつ無意識的に出るんですよね、
うん
うん、まあ、だからそういうのはあるかなと思うし、もうちょっと言うと、あのいわゆるスクールってあるじゃないですか、例えばその篠原スクールとか原スクールとか、もっと言うとその丹下スクールもそうだし、あのそのスクールによるあるカラーリングみたいなものっていうのはやっぱりあるのかなっていうふうにこう思うしね。で、捉える方も捉えやすいですよね。この人は、まあ、原さんの系列だとかね、あの、この人は磯崎さんの系列だとか、うん、なんかそういうのはあるのかなっていうふうに思いますけどね。
うんうん、
だからまあ、結論から言うとね、まあ、結論っていうか、非常にこう逆説めいた言い方になるんですけども、ガールズと目を打つことによって、逆に何かそういったものは出ないっていうのもあるし、うん、あの僕はちょっと不思議な現象として面白いなと思ったのは、要するに、まあ、世の中には男と女しかいないっていうか、まあね、その中間的な存在でもいますけど、でその二分法の半分をその、まあ、限定することによって絞ることによって逆に拡張するんですよね、うん、つまりガールズに限定することによってもともと建築に関心がなかった人もあのそれに関心を持つんです。そういう不思議な逆転現象が起きたんですよ、うん、限定することによって拡張するっていうかね、うん、絞ることによって広がるっていう風なあの、まあ、現象がこう起きたなっていう風にちょっと思いましたよ。
じゃあちょっと角度を変えた質問をするんですけれども、はい、今、するところっていうその両国のスペースで今展示をなさっていて、それが何日まででしたっけ、
10月の1日までですね。
そうですね、
9月22日から10月1日、
で10月4日にその審査、うん、プラスシンポジウムというのが予定されていて、こちらは芝浦ハウスっていう、どういった場所になるんですかね、これは。
ですね、まずこのするところっていうのは、はい、あの墨田区にあるリノベーションギャラリーで、もともと古いその工場だったその、まあ、建物をですね、その2階部分をあの、まあ、大々的にリノベーションして、でそれをまああのワークショップとかギャラリーに使えるようなスペースにしてあるところなんですよね。で芝浦ハウスっていうのは、まあ、あのこれ非常に都心にあって、あの建築学会の建築会館のすぐ近くにあるんですけども、うん、あの瀬島和代さんがあの設計された、まあ、非常にユニークなオフィスビルで、ちょうど新建築の9月号にあの、まあ、作品が発表されてますけども、あの非常にこうシンプルなあの正方形の敷地にですね、まあ、ガラスの箱を単純にこう積み重ねたように一見見えるんですけども、実際内部空間を体験してみると非常にこうなんていうのかな、こうまあ、ちょっとあのあえて誤解を恐れずに言うと現象学的な空間が生まれている、
うん、
だからこれは本当にね、図面とか写真ではなかなかその定着できないような空間が実際生まれているなって思いましたよ、
うん、
で、あの、まあ、その建物で、まあ、建築で、展示会とそれからシンパジウムをあのやらせていただくことになりました、うんうん、まあ、そういう意味ではだからこれ展示する人たちにとって非常にこうラッキーなね、あのチャンスだなってこう思いますよ。
見に来る人たちにとっても芝浦ハウスというところに、まあ、見に行けるっていうのはとても何か、そうですね、あ、多摩地域の反対側になるんですね、これ、建築会館や慶応大学と反対側の芝工大とか、うん、そちらの方にある建物ですね、うん、でその後は、巡回として横浜トリエンナーレにも、
そうですね、
まあ、建築系ラジオなのでちょっとあのその辺は
いやこれは本当にね、あのこの横浜トリエンナーレの新港村というのはもういろいろ大変な、皆さんもね、あの、まあ、まあその分結構面白いんですけども、あの、まあ、ブースの設計を松田達君がやってて、で、まあ、天内君もねいろいろとあのかなりコミットしてみんながいろんなことやってて、あの南研究室の展示もやらせていただいてましたし、 まあ、巡回展ということでセレクションされた作品が10月5日から12日まで、そのラジオブースで展示される形になっています。はい、
じゃあこちらにも横浜トレーナーレの、まあ、ついでに新港村に寄っていただいてということで、来ていただくことも可能ですし、まだ、するところ、両国からちょっと歩くんですけれども、そちらで、展示を、ね、見ていただいて、するところ自体の活動ももうすぐ終わっちゃうんですよね、確か。
そうですね。
だからぜひ今のうちにするところという、まあ、そのある種リノベーションの典型例ですけれども、そちらの方にも、来てみて。
僕ちょっと最後一言だけ言ってみて、はい、僕ね今回この、ね、展示を、ね、まあ、結果的に企画させていただいて、例えばその建築におけるジェンダー論とか、うん、あるいはそのフェミニズム論とかいろいろあるじゃないですか、うん、まあ、コロミーナだってそういうこと言ってますよ、いろいろとね。で、まあ、逆にね僕今回面白かったのは、そのあるその建築におけるそのまあ、ジェンダー論的なあるその次元というものを裏側から見たのが面白かったんですよね。要するになんとなくこういうのをやってると、でそれを自分が、ね、見るというよりも裏側からそれを何かこう、ね、ガラス越しに眺めるような形で裏側から見ると、人々 の、 そのリアクションとか欲望というものが、ね、いろいろ見えてきましたよ。もういろんな意味でいろんな意味で見えてきましたよ。
裏側というのは企画者側ということですか。
そうですね、はい、うん、要するにこうなんていうのかな、見せる側というか、うん、それが見えてきたのがすごく面白かったし、まあ、建築家においてはね、建築家においてはその、まあ、設計者とクライアントの関係というのは基本的に非対称な関係なわけですよ。だから本当はだから自分がクライアントになってみると、おそらくクライアントの気持ちというのはすごくよくわかるんだろうなと思うんですけども、その時にまあ、いわゆる通常のね、通常のそのリアクションとして人間が何に反応するのかというのがすごくよくわかって、それは自分にとってはもね、ある意味勉強にもなったし、例えばさ、さっきの話にちょっと戻るんですけどね、僕の建築の還元っていう本に対してそういったリアクションをする人はあまりいないと思いますよ。つまり、まあ、もうあえて言うとね、あえて言うとその下世話な次元でリアクションする人はいないと思いますよ。まあ多分僕の本をパッと開いて難しいなっていう感想が一番多いと思うんですよ。だけどもその全然僕がやってることにね差異はないんですよ、本当に。この建築ガールズコレクションと僕は建築の還元において、建築の批評ね、建築の批評をこう展開するということは全く差異ないんですよ。にもかかわらず、その世間における、社会における、世界におけるそのあるリアクションと欲望というのは非常にかけ離れた対極の形に、ね、出てくるということは、ね、すごく現象として面白いし、なんか再考する余地あるんだなと思いますね。まあ、天内君もさ、だからね、エドリアン・フォーテの本のね、翻訳して、その中にもね、まあ、ジェンダー論的な記述は結構ありますけどね。まあ、その辺はね、まあ、いろいろと、これからも考えて議論する余地があるのかなって思いました。すいません、長くなっちゃった。
いえいえ、そんなまだ長い録音にもなっていないんですけど、松田さんは何か、お伺いするようなことがあればお願いします。
では今もう一人そういう話が出たので次の、
そうですね、じゃあ、南さんからその東京建築ガールズコレクション、10月の1日まで、するところで、やりますし、両国ですね、芝浦ハウスで10月4日に、まあ、申し込みが必要なんですけれども、展示、それから審査シンポジウム、審査シンポジウムには五十嵐さん、それから伊坂さん、それからこれはどう読み
する、
鶴理子さん、あはははで、南さんがいらっしゃるというような、まあ、そういう
倉
方、ね、さんもいらっしゃるんですか。そういう、感じで、開かれます、はい、それから、まあ、その後、新港村にも、まあ、一部、巡回してくるという、ことになっていますので、ぜひお楽しみになってください、はい、じゃあどうも、南さんありがとうございました。
ありがとうございました。